廃村にある。これは一人きりでの廃墟探索が趣味の知人から聞いた話になる。その時、彼は廃墟ではなく廃村を探索していた。確かに廃村ならば、そこにある建物はすべて無人であり、廃墟ということになるから効率はいいのかもしれない。そしてその時彼が訪れていたのは、廃村というにはかなり大きな集落であり、昭和初期から廃村になってしまっている場所だった。もしかしたら道が荒れて車ではたどり着けないかもしれないと思っていたそうだが、実際にはその廃村へと続く参道はそれなりにきれいな状態が保たれており、難なく車で目的の廃村へと到着できた。村の中はまさに昭和初期を思わせる建物が当時のまま残されており、彼は思わず嬉しくなってしまったという。とにかくまるで当時の村にタイムスリップしてきたかのように、目に映るものがすべてリアルかつ綺麗な状態のまま残されていた。彼はいろんな廃墟や廃村を過去に探索してきたが、これほどまでに綺麗で自然な状態で保存されているのを見たのは初めてだった。彼は夢中になって村の中を探索し、気になった場所はすべてカメラに収めた。そうして歩を進めていくうちに、彼はとある場所で立ち止まった。そこは明らかにその村の墓を集めた場所だった。石の塀で囲まれたその場所はかなりの広さで、そこには土の地面の上に木の墓標が無数に建てられているのが分かった。ここがこの村の墓地なんだな。この時代ならきっと火葬ではなく土葬だろうな。そうか、ここへ来る道がある程度きれいな状態だったのは、ここへ未だにお墓参りに訪れる人が多いのかもしれない。そんなことを思いながら彼はまた歩き出した。村の中には先ほどの墓地だけでなく、いろんな施設がそのまま残されていた。かなりの距離を歩き、そろそろその村も終わりかなと思ったとき、ふと朽ち果てた木の板が地面から突き出ているのが見えた。彼が思わず息を呑んだのは、そこに処刑場と書かれていたからだった。なんでこんなところに処刑場なんかがあるんだ。そう思うと同時に背中に冷たいものを感じた。彼はすぐにその場から逃げ出そうと思った。しかし、彼の足はその処刑場に向かって歩き出していた。自分でも意外だった。ただ、当時の処刑場など滅多に見る機会などないのも事実だった。彼は処刑場と書かれた板が立っている場所を通り過ぎて中へと入っていった。その場所はじめっとした空気が漂い、他の場所とは明らかに異質だった。当時もきっと公主刑が行われていたのだろうか。彼の目の前には太い木で作られた大きな鳥居のようなものがあり、そこには朽ちた縄が風に揺れていた。ここは立ち寄ってはいけない場所だ。そう思った彼だったが、彼はその時一点を見つめて固まっていた。そこには 金属製の柵が施されており、その中には先ほど見た墓とは違い、しっかりとした石の墓が建てられていた。なんでこの墓だけ石で作られてるんだ。それも鉄の柵で囲まれた状態で。これじゃあお墓参りもできないじゃないか。そう思い、彼は単なる興味本位でその墓に近づいた。そして彼はすぐに自分が犯した愚行を後悔することになった。その場所は錆びた鉄製の柵で二重に囲まれており、その内側には深い堀が張り巡らされ、墓石にもたくさんのお札が貼られ、下半分が太い縄で何重にもぐるぐると巻かれていた。そして墓に書かれている名前の部分が明らかに人為的に削られており、読めなくなっていた。一体なぜこんなこと。そう考えた時、彼は一気に全身に鳥肌が立った。もしかしたらこれは供養するお墓なのではなく、何かが外に出てくるのを防ぐためのものではないのか。そんな風にしか見えなかった。その時だった。彼は目の前の墓が揺れているように見えたという。そしてそれと同時に彼の耳には低いうめき声のようなものが聞こえてきた。もう彼は限界に達していた。一気にその場から駆け出すと、急いで車に乗り、その廃村から離れたという。それは彼が初めて体験する怪異だった。彼の頭の中では、こんな廃村にお墓参りに来る人などいるはずがない。だとしたらどうしてこの参道は車でも通れるほどにきれいな状態を保っているのか。そんな考えがよぎったが、恐ろしくてそれ以上考えるのはやめた。その後なんとか無事に家まで戻った彼だったが、その夜からずっとあの墓石の夢を見るようになった。夢の中では墓の中からおぞましいものが這い出てきて彼を追いかけてきた。それから数日間、彼は高熱にうなされて会社を休むことになったが、熱が収まるとそれ以来悪夢も見なくなった。しかしその代わりと言っては何なのだが、彼の車の窓には得体の知れない手形がついていることが多くなり、またボロボロの姿をした着物姿の男が彼の家の玄関前に立っているのを近所の人に目撃されている。もしかしたら本当の怪異はこれから始まるのかもしれない。以上、廃村にあるという題名の話でございました。